さて、地球環境学者である古谷力氏のコラム、
分断ではなく共生の時代を構築するための提言、アルフレッド・アドラーの共同体感覚の寛慰からの学びをヒントに、この提言の、具体的な部分を見ていきましょう。
ええ、行きましょう。
古谷氏が具体的にどんな分断を見ていて、どうやって共生をそのアドラー心理学の共同体感覚を使って描こうとしているのか、その核心に迫りたいなと。
はい。
現代の気候危機とか、まあ、深刻化する政治的な分断、こういった課題の解決になぜ1世紀近く前の心理学者アドラーの共同体感覚っていう概念、これが鍵になると考えているのか、その理由に迫りたいんです。
なるほど。
特に資料の中でも触れられているような現代の分断状況を乗り越えるヒント、これをこの論考から一緒に見つけられたらなと。アドラー自身の言葉、人は自らの運命の建築家である、なんだかこう考えさせられますね。
ええ、アルフレッド・アドラー、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、オーストリアの精神科医で心理学者ですね。フロイトやユングと並び称されながらも独自の個人心理学を立ち上げた人物です。で、その中心にあるのがまさに今回のテーマ、共同体感覚。まあ、ドイツ語ではゲマインシャフツグフールと言いますけど、
共同体感覚。
はい。簡単に言うと、他の人を敵じゃなくて仲間だとみなして、社会の中にちゃんと自分の居場所があるって感じられる感覚、それからお互いに支え合う、まあ、相互扶助の感覚と言えるでしょうか。
ほう。
古谷さんご自身の専門は地球環境学ですからね、この心理学の概念、しかもご本人も専門外だと断りつつもですよ、現代の、それも地球規模の課題、気候危機とか社会分断、これの解決の糸口をここに見出そうとしている、まずそのアプローチ自体が非常に興味深いなと思いますね。
その共同体感覚、100年近くも前の概念なのに、なぜ今古谷さんはこれほど重要だと捉えているんでしょうか。なんというか、単にみんな仲良くしようっていう理想論だけじゃない、もっと深い理由がありそうですよね。資料を詳しく見ていきたいんですが、
まさにそこがポイントだと思います。資料によるとですね、共同体感覚っていうのは単に自分一人でいるんじゃなくて、家族とか地域、職場といったより大きな共同体の一員なんだっていう実感、他の人とのつながりの中に幸せを見つけるための、まあ、基盤になるものと説明されていますね。
つながりですか。
はい。古谷さんがアドラーの人間を考える、これ1931年の本ですけど、これを読んで感銘を受けた点として挙げているのが、人間の性格とか行動指針っていうのは生まれつき決まってるものじゃないんだと。幼い頃からの経験とか学びを通じて後からこう形作られていくものだっていうアドラーの考え方なんですね。
なるほど。後天的に獲得されるもの。
ええ。さらに深く見ていくと、アドラーは人間には本質的に他の人とつながりたいっていう欲求があると考えたわけです。で、この共同体感覚は言ってみれば心の器官みたいなもので、これが育つことによって信頼とか誠実さ、率直さ、真理への愛みたいなものが育まれていくと。
心の器官ですか。
ええ、資料ではこの感覚を支える要素として他者信頼、それから自己信頼、まあ、自己肯定感に近いかもしれませんね、そして所属感、この3つが挙げられています。
他者信頼、自己信頼、所属感、
これらがまあ互いに影響し合って成り立っているようなイメージでしょうか。特に強調されているのは共感の重要性ですね。
共感。
他の人の目で見て、他の人の耳で聞き、他の人の心で感じること、これができるかどうか、これが自分だけの利益に偏ってしまういわゆる自己中心性を防いで、生きがいとか精神的な健康にもつながっていくんだと。
ほう。
ですから共同体感覚がしっかり育っている人は、自分の行動が自分だけじゃなくて、もっと大きな共同体、つまり社会全体にとってどういう意味を持つのかってことを、まあ、自然と考えるようになる。なぜなら人間は孤立して生きているわけじゃなくて、社会的な関係性のこう網の目の中でこそ存在しているからだと。ソーシャルエンベッテッドネスっていう言葉が使われてますね。
なるほど。単なる抽象的な概念じゃなくて、私たちがどう社会と関わるか、その関わり方の質に関わるものなんですね。しかもそれは生まれつき難性してるんじゃなくて、意識的にこう育てていく必要があると。
まさにその通りです。古谷さんも 意識して育成されなければならない潜在的な可能性っていうアドラーの言葉を引いていますね。資料では自転車に乗る練習に例えられてましたね。
ああ、なるほど。
つまり努力と実践が必要ですよということですね。
その実践というのは具体的にはどういうことなんでしょう。やっぱり日々の心がけみたいなことですか。
ええ、そうですね。資料で示唆されているのは日常の行動を選ぶときにですね、これは自分だけじゃなくて相手のためにもなるかなとか、自分と相手だけじゃなくてもっと大きな共同体にとってはどうだろうかってこう自問自答する、そしてより大きな善を選ぶということを地味に積み重ねていくという考え方ですね。
ふんふん。自己への執着、まあセルフインタレストを他者とか社会への関心、ソーシャルインタレストへと意識的に切り替えていく、そういう日常的な努力が求められるということだと思います。
ということはアドラーが100年近く前に見抜いていたのは、個人の心の健康と社会全体の健全さっていうのは他者への共感とか貢献したいっていう気持ちによってすごく深く結びついているってことなんですね。
そうですね。
で、フリアさんはこのつながりこそが現代の特に分断を乗り越える鍵なんだと考えているわけですね。ええ、まさしくそのつながりです。そしてじゃあもしこの共同系感覚が欠けていたり、まあ未熟だったりするとどうなってしまうのか、ここからが現代社会の課題とより直接的に結びついてくる部分になります。
この共同体感覚が足りないと個人の問題だけじゃなくてもっと大きな現代社会の課題、特に政治的な分断にどうつながっていくのか、フリアさんはそこにかなり鋭い分析を加えてますよね。
ええ、そうなんです。フリアさんは共同体感覚が欠如すると感情の劣化が起こると指摘しています。自分の行動が他の人や社会にどう影響するか、そういうことをあまり考えずに目先の損得とか自分の利益だけを追求するようになると。
感情の劣化。
はい。資料では単なる味もそっけもない損得マシンになり下がってしまうっていうかなり厳しい表現も使われていますね。こういう状態は問題行動を引き起こしやすくなるし、結果的には本人も、まあ、幸せから遠ざかってしまうという指摘です。
感情の劣化ですか。具体的にはどんな感情が問題視されてるんでしょう。
資料で挙げられているのは怒り、悲しみ、不安といったネガティブな感情ですね。それから特に注目されているのがシャーデンフロイデ。
シャーデンフロイデ、他人の不幸を喜ぶ感情でしたっけ。
そうです。シャーデンフロイデは資料にも少し触れられていますけど、実はすごく幼い子供にも見られる感情で、不公平を嫌う感覚の発達に関わってるなんていう側面も指摘されていて、非常に複雑な感情ではあるんです。
はい。
ただフリアさんがここで問題視しているのはそのネガティブな側面、他者への攻撃性とか、まあ歪んだ自己正義感みたいなものと結びつく部分ですね。
なるほど。そちらの側面ですか。
ええ。これらの感情、特に怒りとか共通の敵に対する憎しみみたいなものは、一時的には人々をすごく強く結束させる力を持つこともあります。
確かに。
質的にはこれらは人々を分断する情動なんだと警鐘を鳴らしているわけです。資料で引用されているラロ・シュフーコーの箴言、私たちはいつも友人の不幸に一種の満足感を味わう、これは人間のまあそういう複雑な一面をついている言葉ですよね。
そしてこの分断する情動こそが現代社会が抱えている多くの問題、例えば資料で挙げられていたウクライナとかガザの状況、あるいは米国内の対立、こういった状況の根底にあるんじゃないかとフリアさんは見ているわけですね。日常の身近な自己中心的な行動からもっと大きな社会現象までつながってると。
そして特に深刻だと考えられているのがこの感情の劣化とか分断する情動が政治的に利用されてしまうケースです。フリアさんは近年のいわゆるトランプ現象を例に挙げて、トランプ劇場における感情の劣化の初相としてそのメカニズムと影響を分析しています。
はい。
これは特定の政治家個人への批判というよりは、そういう現象を生み出してしまう土壌とそれが社会にどういう影響を及ぼすのかという分析ですね。あくまで中立的な立場でそのポイントをご紹介したいと思います。
お願いします。
フリアさんの分析によれば、まず第一に怒りとか不満を煽るような政治は国民を敵と味方にはっきりと2つに分けてしまって、分断を固定化深化させる。これによって対話とか合意形成がすごく難しくなって、民主主義の基盤であるはずの多様性の共存が蝕まれていくと。 第2に、理性的議論の劣化ですね。感情が優位になると、人々は事実とか論理よりももっと感情に訴えかけてくる、直感的に敵を攻撃する言葉みたいなものに惹かれやすくなる。これがフェイクニュースとか陰謀論が広まる温床になってしまうという指摘です。
なるほど。
第3に、短期的な支持と長期的な破壊という関係です。敵が痛めつけられることへの快感、まあ一種のシャーデンフロイド的な満足感ですね。これは短期的には熱狂的な支持を生むかもしれないけれども、持続的な政策改善とか社会全体の信頼構築といった長期的な視点での国益を損なってしまうと、
はい、
そして第4に、自己利益優先による制度破壊のリスクです。感情的な支持を背景にして、法の支配とか制度よりも強いリーダーの個人的な意思みたいなものが優先されるようになると、民主主義の根幹であるはずのチェック&バランスが弱体化して、権威主義化への道を開きかねないと警告しています。
なるほど。感情に訴える政治っていうのは短期的には支持を集めやすいかもしれないけど、長い目で見ると社会の基盤そのものを揺るがしかねないと、古谷さんはこれを人的災害とまで表現していますね。
ええ、国内の問題だけじゃなくて国際社会の信頼関係も壊してしまって、戦争とか気候危機といったグローバルなリスクを加速させる要因にもなりうるんだという、かなり強い危機感が示されていますね。
かなり深刻な分析ですけど、じゃあ私たちはこの状況に対してもう打つ手はないんでしょうか。古谷さんは希望についても語っていますよね。
はい、そこは希望はあると明確に述べています。そしてその解決の方向性というのは、やはり原点である共同体感覚に立ち返ることにあると。特に喜びとか思いやりといった人々を結びつけるようなポジティブな感情、これを共有して社会全体で育んでいくことが重要なんだと強調していますね。
そのためにはどんなリーダーシップが求められるということなんでしょう。
資料では分断の物語に対抗する力として、連帯と希望の物語を語ることが重要だとされています。ただそれは単なるスローガンじゃなくて、人々のリアルな生活実感にちゃんと根ざした形で語ることができる、そういうリーダーシップが必要だと指摘されていますね。
具体的にその共同体感覚を社会に根付かせていくためにはどんな取り組みが必要だと古谷さんは考えているんでしょうか。
古谷さんは大きく分けて4つの要件を提言しています。まず1つ目は教育と意識改革の領域ですね。これには自分の感情を客観的に理解してコントロールする力を養う感情リテラシー教育の強化、それから情報に惑わされずに本質を見抜くためのメディアリテラシー教育、これらを連携させていくことが含まれます。
教育が大事だと。
ええ、二つ目はシステムと制度の改革です。特に怒りとか対立を増幅させやすいソーシャルメディアのアルゴリズム、これの透明化とか、もっと公共的な視点を持つニュースフィードの強化といったメディア構造の改革、そして感情的な扇動によって民主主義が損なわれないように、司法の独立性とか公正な選挙制度、あるいはメディア規制機関や監査機関といった独立した機関の役割を強化する制度的ガードレールの強化ですね。
なるほど。仕組みも変えていく必要があると。
そうですね。そして最後の4つ目、これが非常に重要な視点だと思うんですが、共通の敵の転換です。
共通の敵の転換。
はい、国内の特定の集団を敵視するんじゃなくて、気候変動とかパンデミック、経済不安といった本来人類全体で立ち向かうべき共通の課題、これこそが真の敵なんだっていうふうに認識を転換すること、これによって社会に渦巻いている怒りとか不安といったものすごく強力なエネルギーを分断じゃなくて共同、協力する方向へと向けることができるんじゃないかという提言なんです。
共通の敵の転換、これはすごく面白い視点ですね。そして古谷さんはここからさらに具体的な、かなり大胆な提案へとつなげていきますよね。気候危機というまさにその人類共通の敵を利用するというアイデア、
これは古谷さんの論考の中でも特に独創的な部分かもしれませんね。その核心は国籍とか人種、言語、思想、宗教、そういったあらゆる違いを乗り越えて、人類全体が気候危機っていう共通の脅威に対して一致団結して共に戦う、共闘するような状況を作り出すということです。
なんだか壮大な話になってきましたね。まるで SF 映画みたいですけど。
具体的にはどういう？
まず、世界全体でもはや人類同士で不毛な争いをしている場合じゃないんだっていう危機感を共有すること。そして、気候変動対策に関する国際的な合意形成を一気に加速させること。
はい。
それから、これが非常に大胆なんですが、現在世界各国がもう莫大な額を投じている軍事予算、これを気候危機対策のための国際的なインフラ投資へと一気に、しかも大規模に振り向けるということです。
軍事費を気候対策にですか。それはものすごい転換ですね。
はい。古谷さんはこの大胆な転換によって人々の意識が自己中心的な利益追求から他者とか地球全体の幸福への貢献へとシフトするんじゃないかと。つまりグローバルな規模での共同体感覚が育まれる可能性があると考えているわけです。
なるほど。
気候危機っていう最大の脅威が逆説的ですけど、人類が連帯するための触媒になりよるんじゃないかという、まあ、希望的な観測ですね。これは分断の時代において少ないかもしれないけれども、人類の明るい未来につながるシナリオの一つだと位置づけているようです。
この提案は古谷さんご自身の研究テーマともかなり深く関連しているようですね。資料の脚調を見ると、以前から提唱されている炭素通貨とか、東アジア脱炭素共同体構想といったアイディア、これらがこの文脈での具体的な処方箋の選択肢として挙げられていますね。
そうですね。炭素通貨というのは環境への貢献を経済的な価値と結びつけようという試みの一つですよね。他にも国家だけじゃなくて市民とか企業、自治体なんかがもっと対等に参加する多層指摘主権に基づく国際協力システムとか、あるいは炭素税なんかを財源とする世界的なベーシックインカム構想とか、そういった経済活動のインセンティブをリコだけじゃなくてリタとか地球益と一致させるための様々な仕組みがこの大きな構想の中には含まれているようです。
そして古谷さんはこうした未来へのビジョンを世界に示して、その実現をリードしていく役割として特に日本への期待を述べているという点もなんだか印象的でした。
米でも欧州ロシアでもなく、日本だからこそこういう建設的な提案をして率先して行動を起こすことに大きな価値があるんじゃないかという考えが示されていますね。
いや、今回の探求を振り返ってみると、アドラーの共同体感覚っていう一見古風にも思える心理学の概念がですね、現代の政治的な分断、そして気候危機っていう地球規模の課題といかに深く、そしてまあ意外な形で結びついているのか、古谷さんの論考を通して多角的に見ることができた気がします。心理学、政治学、環境学が交差する、まさに深い探求でしたね。
まさにそうですね。古谷さんのメッセージの核心というのは、やはり私たち一人一人が、そして社会全体が自己利益中心の考え方からもっと他者とか全体の幸福を考える共同体感覚へと意識をシフトしていくこと。これが現代の複雑な課題に取り組む上でもう不解決なんだということでしょう。そして気候危機というもしかしたら最大の困難が、逆説的ですけど私たちにその変革を促す最大のチャンスを与えているのかもしれない。そういう力強い視点を示してくれたと言えるかもしれませんね。
それでは最後に、これを聞いてくださっているあなた自身で考えていただくための問いを一つ投げかけたいと思います。古谷さんは、軍事費を気候対策に振り向けることが世界的な共同体感覚を育むきっかけになるかもしれないと提案しています。その実現可能性はまあ一旦横に置いておくとしてですね、もし仮に人類が互いに争うことから共通の環境問題と戦うことへと、その集合的なエネルギーの矛先をシフトさせることができたとしたら、それは私たちの心理、そして社会全体に一体どのような変化をもたらすでしょうか。そこから生まれる共同体感覚とはどのようなものだとあなたは想像しますか。